なので、こんなふうに考えてるんですけど、なんか、まあ、世の中はいろんな情報があって、まあ、例えば、数比術、数比学、ちょっと僕よくわからないんですけど、そういう、なんか数字がこうなってる年は、なんかがあるぞとかいろいろ言われてますけど、そういう情報を使わなくても、普通に考えてっても、こんなふうにして、今、いろんな過渡期なんだってことは、もう明らかなんですね。で、じゃあ、それをどうやってやっていったらいいかっていうことが、これから僕らは考えていくことかなと思ってます。で、その一つの、解決策として僕が考えてるのは、前回っていうか、この第12回で話したエンスモールっていう話なんですけど、あれがこの今議論しているこの解決策の一つになるって思ってるんですね。で、まあ、結構ここまででかなりお腹いっぱいって感じかもしれませんけど、ポイントはですね、これからいろんなことをチャレンジしていってもらいたいなって、僕ももちろんいっぱいチャレンジしていくんですけど、その時にですね、もう一番大前提として、私たちはとても豊かだっていうことをちょっと思い出してください。だってもう何年か前に遡っていくと、資本主義対社会主義やってる時は、資本主義の時は労働者に生まれたらずっと死ぬまで労働者で搾取されてる状態だったんですよ。それが生産性の向上っていうのが起こって、一気に豊かになっていって、さらにそれが進んできたことによって、知識を知識に適用する時代が今もう来てるわけ、十分来てるわけですけども、これによってもっと簡単に効率よく楽しくいろんなサービスが考えられるようになったわけですね。こんな時にいて、で、その時にでもそういうどんどん生まれる財やサービスをカバーするためにできた金融緩和っていうものが暴走したりするっていう、そういう問題に直面してるだけで、何ら、なんか豊かなんですね、実は。で、ちょっと考えてほしいんですけど、いつも僕の周りの人によく言ったんですけど、リーマンショックとか、ああいうことがまたもう一回起こって、世界恐慌が起こったとします。なんか人によっては起こる、今年の2月だ、3月だ、来年の6月までに起こるとか、いろんなこと言ってますけど、まあ、起こっては別にいいんじゃないかって僕は思ってるんですけど、起こったところで、金融が破綻したところで、財やサービスが消えるわけではないんですね。ここものすごい大事なポイントなんですけど、金融はただのお金っていう、その流通のもの、なんかその交換を便利する道具なだけで、それが一瞬なくなるだけなんですけど、なくなったからって言って、じゃあリーマンショックが起きたからって言って、掘り起こした原油がなくなったりしないんですよね。リーマンショックが起きたからって言って、ディズニーランドがいきなりなくなってしまうとかいうこともないですし、家の近くのこうスーパーの白菜がなくなるとか、そんなことじゃないんですね。その大飢饉とかそういう話だったら、天変地異とかだったらいろいろ解決策考えなきゃいけないんですけど、実はもうただのその変化を怖がっているだけの問題だっていうことですね。ですから実はチャンスだらけだっていうことをちょっと知ってほしいなと思います。ですからこれ解決していったら、金融のいい仕組みと、それを暴走するっていう問題の解決ができたら、本当にもっといい時代が出てきて、みんなが好きなことやりたいことを集中することで、もっと生産性が上がって、クオリティが上がって、サービスがどんどん交換できる時代が来るっていうふうに僕は感じてるんで、で、これはもうそういうふうに思ってるんで、まあ、実現したいなと思ってるわけですけども、こういうチャンスにいるんだっていうことを考えてほしいと思います。で、これを実現するのは無名な誰かがやるっていうふうにも思ってるんですね。これはもうドラッカーが常々言ってるんですけど、本当のイノベーションっていうのは、もう毎日の仕事の中で誰かがやり始めて、それはもう誰か分かんないような感じで、いっぺんにみんながやり始めて、で、気づけばその象徴となるような人がいたら、その人は有名になるけども、本当無名の誰かがやるんだっていうことを常々強調してるんですね。ですから、それをやるのは自分だっていうふうに思ってほしいなと思います。で、こんな、そうですね、音声をずっと聞いてたりしてくれる人なんで、おそらくそれをやる役割があるんだと思いますし、その知識もあるし、そのモチベーションもあるし、そのチャンスもあるんだと思うので、ぜひですね、やってほしいなと思います。ではですね、まあ、最後の方にどんどん まとめをしていきたいんですけども、まあ、知識を得る方法というのを話していきたいと思います。で、これはもう本当復習になってしまいますけども、もう今までの話を総まとめしていったらもうすぐ分かることですよね。知識を得る方法っていうのはもう最初に目的を定義するっていうことです。で、目的っていうのは、貢献ですよね。これをしっかりと決めましょうと、どんな貢献をするか決めましょうと。そして第2ステップで多くを求めるということです。で、第3ステップでアイデアを作ると。で、ちょっと一個ずつ説明簡単にしますけども、目的の定義っていうのは、もうあなたがしたい貢献は何ですかっていうことですね。で、ドリームキラーって言って、コーチングの方ではドリームキラーって言いますけど、そういう人たちにいろんなこううまくいかない理由とかいっぱい言われるせいで、ついつい自分の夢を忘れちゃってますけど、それを思い出してもらってゆっくり考えてもらうと、制限外していけば、まあとにかく自分のやりたい貢献っていうのは必ずなぜか人は持ってるもんなんですね。で、そのやりたい貢献はもうちょっと心理学的な方から考えれば、過去の自分を救えなかった自分を救いたいんですね、人は。で、過去の自分のトラウマっていうか、救えなかった自分を救うために世界に貢献したいんですね。そんなもんなんですよ、人間っていうのは。で、ですから よく大きな事業を成し遂げた人とかは、過去に何かすごい困ったことがあって、その辛い出来事があって、それが実はその人のビジョンを描くためにすごい大事なリソースになったりするんですね。で、まあ、僕自身だったらっていうのはいろいろあるんですけども、もちろん皆さん自身でですね、自分が過去にどんなことが辛かったかなとか思い出したりとかしながら、それをその感じてた自分を救うために世界に貢献する方法があると思うんで、それをちょっと思い出してもらって、それがですね、目的の定義になるんじゃないかなと思います。で、次の第2ステップですね、求めるっていうのは、もう本当にこれは自分に多くを求めるということです。まあ、簡単に言えば、自分はできる範囲っていうのはもっと広いぞ、自分は何でもいろんなことに関わって取り組んでもいい、取り組めるんだっていうふうに、自分のを高く評価する、自分を高く評価するようなことを求めていってほしいなと思います。これはですね、まさにセルフコーチングで話してた内容ですね。で、自分を多く求めて自分を高く評価していくということです。で、同時にですね、求めるっていうのは他人にも多くを求めていきたいなと思います。で、それは他人にやってくださいってことをたくさん求めるわけじゃなくて、他人の可能性を高く評価して、自分が与えられるものですね、他人に対して自分が与えられるものを高く求めましょう、たくさん求めましょうっていうことを言っています。これがまさに、これを求めていくことによって、最初の方で話したその自分以外ですね、縁起、仏教で言えば縁起に関わっている人たちに対して、その人たちのためになることに没頭していくことで悩みから解放されますよって、結局その間はフローが起こるんで幸せですよっていう話につながっていくわけで、そのためにはもう他人に与えられるものについてもたくさん多くを求めていってほしいなと思います。で、アイデアを作るっていうことですけども、アイデアの作り方も、ウェブテラコヤで話してきたと思います。で、その時にですね、新しいものっていうのは既存のものの新しい組み合わせだっていう話をしましたけども、まあ、その時にですね、新規性っていうことに結構こだわったりする場面もあるかもしれませんけど、貢献っていうふうに考えたら新規性は勝手に出てきますから、あんまり気にせず新規性より貢献っていう形を取っていきたいなと思います。で、正しい間違っているっていうことよりもいかに貢献できるかで、アイデアとかやるべき行動をですね、アイデアの中に行動も含まれるんですけど、そういったものも選んでいくのが大事です、ね。で、大きい小さい、売り上げが大きいとか売り上げが小さいとかよりも貢献ですよね。利益が大きいな、自分が例えば会社を始めた人だったら、会社をやったからには上場しなきゃいけないとかいう、上場するのが常だって、まあ最近もうなくなりましたけど、僕が学生の時は起業したらまあ上場するもんだみたいな、起業するやつはみんな上場を夢見なきゃいけないみたいな、いや上場って何ですかって聞いたら、なんかそんなのも知らないのか、お前上場する気があるのか、それだったらこんなビジネスやダメだぞとかごちゃごちゃ言われたことがあるんですけど、まあ、そんなことよりもですね、貢献です。 別に上場しなくても貢献できますし、優秀な企業って言われてサントリーとかね、ああいう会社は上場してませんから。なので、そんなことよりも貢献ですね。で、貢献していくことを、ね、高みを見て、今を生きていくっていうのが、こう、アイデアを作っていくための前提条件になってくると思います。で、これはですね、世界を変える、力っていう話のところで、詳しくしていきますけども、すべてをですね、制限外しのゲームとして理解をしてほしいなと思います。で、そのためには、もう何度も何度も話してますが、ゴールをたくさんイメージすることが大事です。で、セルフコーチングの方で話してましたけども、そのたくさん、イメージした中で、その未来をですね、注意深く観察してほしいんですね。どんな風にしたいかって。僕だったら、もうありとあらゆる人がインターネットにつながって、いろんなビジネスがつながって、もう多種多様にみんなマーケティングを実践して独自性を求めるがゆえに、例えば喫茶店だったら、今日どの喫茶店行こうかな、楽しみだなみたいな感じで、今日はあそこ行って、明日はあっち行ってって言って、みんな今日は抹茶のところに行って、明日は濃いコーヒーのところに行ってとかいうふうにしたいななんて思ってるわけですけど、で、そういうふうにな未来を描いている中をよく観察してると、ふと直感でなんかこういうことしたらいいんじゃないかなっていうふうに思いつくことがあると思うんですね。で、その直感に従ってですね、いろんな行動やを起こしていくとですね、直感っていうのは無意識の働きですから、それをですね、ベースにいろんなことをやっていくと、自然とですね、気づけばゴールに近づいていくことができると思いますので、ぜひやってみてください。で、直感っていうのはですね、僕の理解ですけど、神の啓示とは僕は思ってないんですね。どっちかというと唯物論っていう、科学主義者って言ったらいいんですかね、そっちの方なので、あんまりこう、どっかにこう神様がいて、いろいろ教えてくれるとか、そういうふうにはあんまり思ってないので、どっちかっていうとですね、脳っていうのは量子コンピューターっていうもので、それの計算結果が直感じゃないかなっていうふうに考えてるんですが、なんでもいいです。もう本当に自分なりに神の啓示だと思う人はそれでも構わないんですけど、そのためにはもうとにかく最初にゴールですね、どんな貢献するかっていうことで、そこから直感をパーンと出てきたものに対して、本買ってみたり、セミナー行ってみたり、話を聞いてみたり、何か買ってみたりとか、そういうことをしてみたらいいんじゃないかなと思います。で、直感がうまく働かないぞっていう時はちょっとチェックしてほしいんですけど、いらない恐怖とか、ブレた貢献っていうんですかね、貢献じゃないとこからちょっとブレてるような目的とかが入ってると、結構直感で従ったつもりが変な、セミナー行っちゃったとかいう時は、そういったものが混じってると思うんで、それをですね、弾いていく作業としていろいろ行動を起こしてほしいなと思います。でですね、もうどんどんまとめとしてやっていきたいんですが、最終的にじゃあ成果出していってほしいわけですけど、考えるだけじゃなくて実際に貢献をしていってほしいわけですけども、本当にもうポイントは、何度も話したように焦点を絞るということです。焦点っていうのは相手に焦点を絞りましょうということです。で、この音声セミナーでは、聞いてくれてる人によってはですね、僕がすごいこう精神性って言ったらいいんですか、スピリチュアリティって言ったらいいんですかね、英語で。スピリチュアリズムとは、イズムとはちょっと違うんですけど、精神性っていうものをすごい大事にしてる人なんだっていうふうに感じましたっていうメールをいただいたりとかしたんですけども、この精神性っていうものをどんどん身につけていくことが大事だと思います。で、これはですね、僕自身がそのルータイスっていうおじいちゃん、コーチングの先生の授業を受けてる時に、本当に高い精神性を身につけてる人だったので、そうか、トップクラスの人はやっぱそうなんだなっていうふうに思ったので、この精神性っていうキーワードでいろいろこれから勉強をしてってもらったらいいんじゃないかなと思います。で、あとはですね、成果出していくには人を信じるということは非常に大事だと今感じてます。それはですね、自分で何でもやらなくていいっていうことなんですね。自分ができないこと、不得意なことは、それが得意でやりたい人が必ずいるんで、その人にお願いした方が世の中のためになりますから、それも貢献ですよね。他人に貢献するって何も商品サービス売るだけじゃなくて、 自分とこのスタッフとか誰か雇った人にですね、その人が本当に得意なこととかをさせてあげるっていうことも十分貢献になりますが、そうやってやっていけばですね、自分の組織を作るっていうのもそんなに難しいことじゃないのかなと思いながら、まあ日々いろいろ思いながらやってます。でですね、まあ成果を出していくにはもうとにかく、まあ毎日毎日このウェブテラコヤはもうありとあらゆることから毎日学ぶような体質を作るっていうことでスタートしたと思うんですけども、本当に学びが本当に大事なんですね。でこの変化の時代で、まあその変化を楽しんでいく、乗り越えていくっていうためにはですね、まあ簡単に言えばサーファーになっていくっていうことが必要になります。でサーファーって何かっていうと、簡単に言えばですね、サーファーっていうのは大きな波があったら、その波の先頭に立つ人たちですね。で波の先頭に立って波に押してもらいながら推進していくわけですよね。でただしその波っていうのはすごい大きな波だった場合はもう悩んでる暇ないですよね。ごちゃごちゃ、それよりは感じて、でゴールって言ってどんな風にそのライディングって言ってこうサーフィンで滑っていきたいかっていうことをイメージして、その感じて直感的に体を動かしていって、その場で学びながらどんどんどんどん押してもらってゴールに近づいていくっていうことをやるわけですね、サーファー。ですからサーファーのイメージで学んでいく必要があります。ですからもう本当にこう普段ふとこう今自分は波の前に立ってるのかなとか、立ってるとしたらその立ってる時にちゃんとこうゴールをイメージしてるかなとか、直感的にそのサーファーのように行動したり考えたり、まあ、学んだりしてるんだろうかっていうふうにちょっと問い直してほしいんですね。そうするとすごくなんか発見があると思うんですね。発見、直感があると思います。それに従ってまた行動を起こすということをしてもらうといいなと思います。でですね、まああと別の例でいけばスキーヤーになるって言ってもいいと思います。で本当にスキーが上手い人とか、年がまあある程度いってそのおじいちゃんとかでも、まあ、100歳とかで滑ってる人が、まあ、三浦慶三って人がいましたけど、でこの人とかはもう本当に雪と喧嘩しないように滑るっていうのが極意なんですね。で僕がすごい好きだったスキーヤーがいて、この人も雪と喧嘩せずに雪に曲げてもらいながら降りていきましょうと、一緒に重力に引っ張られながら無理せずその落ちていく、一緒に落ちていく、雪と一緒に落ちていくような滑り方っていうのをしてる人なんですけど、これもそうですね、まさに感じながら地球全体のこう重力とかを感じながら引っ張ってもらいながら雪のこう感触とかを味わいながら、それでも自分が行きたい方向をこうイメージしていると自然とそのたまに、ね、雪の状態によっては自分がイメージしたラインには行かなくても、それでも大きなコースアウトとかはなくそのラインに乗って、気持ちよく楽しくエレガントに滑っていけるんだっていうことを言ってるんですけど、もう本当それと一緒ですね。そういうイメージで勉強を学びをしていくということがとても大事だと思います。でですね、まあもう少しまとめていくとですね、じゃあその先頭でやるべきことは何かあったら、もうサーファーでいけばどういうふうなライディングしたいかっていうイメージっていうのは、僕らが現実で生きている場合は未来を見るってことですね。どんな未来に行きたいか、どういう未来にしたいかっていうことを見ていくのがまさにサーファーでいうラインを見ていくことになりますし、でそしてですね、次にやっぱ現在見なきゃいけませんよね。サーファーであれば今この状況ですね、自分がいる波のポジションっていうのをちゃんと見て、でそうするとですね、何しなきゃいけないか、未来と今を見たら学ぶ、そこから学びが出てきますね。でその学びから行動を起こすと。でこの学ぶと行動を起こす間のこのところは直感っていうのを結構使っていくということが必要になってきます。でやっぱそれぞれの分野の、トップクラスの人ですね、研究者であってもやっぱり直感が大事だってみんな言うんですよね。でそういう人たちはもう研究の世界のトップの一番先頭でいろんなことを感じながら 直感でいろんな思いつきを行動してみて成果を出してますから、これと一緒です。ですから学んで、そこから行動のところは直感ですね。これでいいっていうことです。でですね、現在に見ていくものっていうのは、未来が自分が描いた未来になる証拠を見出すっていうことが見るなんですね。現在を見るっていうことなんですね。ちょっと難しいですけども、まあアブダクションとか言ったりするんですが、未来こういうふうにしようと。例えば僕だったらそのエンスモールっていう未来をしたいなと思った時に、iPhone が爆発的に広がったのを見て、よし、これはエンスモールになる証拠だとか思うわけですね。こんなふうにして未来がこうなるって思ったら、それ今の現在起こっている現象はその証拠じゃないかって言って、その証拠をいっぱい見出してほしいんですね。で、その証拠を作り出したりとかしていくために直感を働かすということです。ですから証拠を見つけるっていうのは本当ひらめきですよね。何か見つけるっていうのは、ないかな、何か探して、あったって言って直感的に見つけるわけですけど、それと一緒で、未来をしっかり描いておいて、現在生きてる間に、現在の今、生活している中に、その証拠を探す、思考をしていくことによって、やれるっていう確信が得られるのと同時に、そっちにつながっていく方法がどんどんどんどん見出していけるんですね。ですから、見るって、今を見るっていうのは、未来の証拠を現在に見出すことを指すというふうにちょっと理解をしてほしいなと思います。で、一方でですね、やっぱりもう既存の価値観に縛られているとですね、現在確認できるもの、もう本当にもう証拠として上がっているもの同士を結びつけて未来を想像するんですけど、それだと現在の延長線の未来しか行きませんので、それだとですね、まあ未来作れませんから、現在の延長のままだったら、まあ、ほっといてもなる場所ですけど、そういうところには、まあ、未来ないんですね。なんでかって言ったら、そうじゃない人たち、未来を自分で見て、その証拠を探して作っていく人たちに追従するしかなくなるわけですけど、あんま楽しくないですよね。なので、ぜひ無名な僕らがですね、未来を作るためにも未来を見て、その証拠を現在に探していってほしいなと思います。で、最後にですね、僕がもうかなりスキーにはまってたんですけど、その、まあ、もう亡くなっちゃったスキープレイヤーの言葉をちょっと紹介したいと思います。その彼はですね、スキーで最も大切なことは楽しむことだって言ってるんですね。なんかもう少しテクニックとかいろんなことを言うのかなと思ったら、そうじゃなくて、もういろんなバランスとかいろんなことがあるんだけど、最も大切なことは楽しむことですよって言ったんですね。で、僕はこれを研究した時に聞いて、そうかと。研究で最も大切なことは楽しむことだなって思ったんですね。ですから、このスキーでっていうところを皆さんが今取り組んでいることに置き換えて、この言葉を何回も染み込ませてもらいたいなと思います。で、最後に、制限や問題に感謝して、制限や問題を楽しみましょうということで、このウェブテラコヤを終わりたいと思います。非常に長い、まあ、全部総合すると非常に長い、勉強会だったと思いますけども、ぜひですね、気になることとかがあったら、そこをまた聞いて、で、また僕にも、まあ、すぐに全部を返信は約束できないですけど、まあ、いろんな質問とかしてくれたらですね、僕も刺激になって、また何か追加の音声作ったりするかもしれませんので、ぜひですね、質問など、感想などください。ではですね、それぞれの場所で、それぞれの、やるべきことをやっていきましょう。